皆さん、こんにちは。次世代蓄電テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして、エネルギー貯蔵の専門家、トロイです。今週も最新の蓄電ニュースをお届けします。
トロイさん、今週も興味深いニュースがたくさんありますね。ざっとリストアップしていただいてもいいですか？
はい、承知しました。今週は特に、次世代バッテリー技術、主要国での政策動向、そしてバッテリーのリサイクルや安全性の進展に注目が集まっています。まず、アメリカンバッテリーテクノロジーが米エネルギー省から5700万ドルの助成金を復活させ、リチウム精製施設の建設を加速させます。米エネルギー省はさらに、国内バッテリー製造とリサイクルに30億ドルを助成し、次世代 EV バッテリーと長時間エネルギー貯蔵を支援する方針です。バッテリーエネルギー貯蔵システムの安全性と系統連携標準が厳格化され、UL9540A 第6版では設置レベルの火災試験が義務付けられました。テスラがテキサスに年産50ギガワットアワーのメガパック工場を建設し、次世代メガパック3と新メガブロックシステムを2026年下半期に出荷開始する予定です。メットグループは、ハンガリーで最大となる40メガワット80メガワット次プラントを稼働させ、ファーウェイとテスラ技術でエネルギー転換を推進します。仮想発電所、VPP が米国のエネルギー需要を管理し、マサチューセッツ州は2035年までに 3.5 ギガワットの VPP 目標を設定しました。EV バッテリーリサイクル市場は2026年の投資回収において重要な分野として浮上し、市場規模は69億ドルに達すると予測されています。エナジードームが AI データセンター向けに CO2 バッテリープラスを発表し、30年超の寿命と高効率で電力網を強化します。米国のリチウムイオン電池リサイクルプロジェクトは55億ドル規模に急増しており、2026年までに年間50万台の EV に必要な材料を回収することを目指しています。そして、リチウムイオン電池市場は2025年の5939万ドルから2035年には12億127万ドル超に拡大すると予測されています。
たくさんのニュースですね。特に注目すべきは、次世代バッテリー技術の進展と、各国政府によるエネルギー貯蔵への大規模投資でしょうか。
その通りです、スージーさん。これらの動きは、再生可能エネルギーの統合を加速し、より持続可能な社会への移行を後押しする重要なトレンドを示しています。
では、詳しく見ていきましょう。トロイさん、最初のニュースは GM がナトリウムイオン電池を開発するという話題ですね。どんな内容ですか？
はい、ゼネラルモーターズ、GM がスタートアップのピークエナジーと提携し、主に低地型バッテリーエネルギー貯蔵システム向けのナトリウムイオン電池セルの開発、製造計画を発表しました。
GM がナトリウムイオン電池に注目する背景には、どんな意味がありますか？
これは、電力網の安定化、データセンターの電力需要増加への対応、そして将来的な EV バッテリーコスト削減を目指す GM の広範囲な戦略です。ナトリウムイオン電池は冷却システムが不要で、コストを20〜30% 削減できる可能性があります。
今後の見通しはどうでしょうか？
2028年までの商業化を目指しており、これが実現すればグリッドスケールのエネルギー貯蔵市場に新たな競争をもたらすでしょう。また、使用済み EV バッテリーを再利用するセカンドライフバッテリープロジェクトも進めています。
なるほど。GM が自動車メーカーからエネルギー企業へと進化しているのがわかりますね。続いてのニュースは何ですか？日産がリチウムイオン固体電池を開発するという興味深い話題ですね。
はい。日産とオックスフォード大学、そしてゲリオンテクノロジーズが英国政府の資金援助を受けて、自動車用途向けの高性能で長寿命なリチウムイオン固体電池の共同開発プロジェクトを開始しました。
リチウムイオン電池は、従来の電池と比べてどのような利点があるのでしょうか？
リチウムイオン電池は理論比エネルギーが非常に高く、リチウムイオン電池を大幅に上回るポテンシャルを持ちます。また、安価で豊富な硫黄を積極に利用できるため、材料コストを大きく削減できる可能性があります。
今後の展望について教えてください。
このプロジェクトが成功すれば、リチウムイオン固体電池は EV 市場に革新をもたらし、より環境に優しく持続可能なモビリティの実現に貢献するでしょう。 特に航空宇宙分野など、軽量化と高エネルギー密度が求められる用途でも期待されています。
高エネルギー密度で低コストというのは、EV の普及に大きく貢献しそうですね。次の話題に移りましょう。韓国のカイストと高麗大学がリチウム金属電池の課題を解決する技術を開発したそうですね。
はい。韓国のカイストと高麗大学の研究チームが、リチウム金属電池のデンドライト成長を引き起こす、界面不安定性を電子構造レベルで解決する技術を開発しました。
デンドライト問題とは、どんな課題なのですか？
デンドライトは充電時にリチウムが針状に不均一に堆積する現象で、電池の短絡や熱暴走のリスクを高め、寿命を短縮する原因でした。この技術は、電解質にチオフェンを組み込んだ保護層でデンドライト形成を抑制します。
この技術は、リチウム金属電池の実用化にどう影響しますか？
8ミリアンペアパー平方センチメートルを超える高電流密度での安定動作が可能となり、EV の急速充電や都市型航空モビリティでの実用化を大きく前進させます。
安全性と寿命が大幅に向上するなら、次世代 EV の実現に現実味が出てきますね。続いてのニュースは、シリコン負極電池の産業化が加速しているという話題です。
シリコンカーボン負極材料は2026年以降大規模な産業化段階に入ると見込まれています。特にプレミアム新エネルギー車、電動垂直離着陸機、搭載型 AI デバイスなどの高エネルギー密度を要求する分野での需要が大幅に増加するでしょう。
シリコン負極電池の何がそんなに注目されているのですか？
シリコンは従来のグラファイト負極に比べて理論容量が約10倍と非常に高く、 EV の航続距離延長や極限急速充電を可能にするポテンシャルを秘めています。体積膨張という課題もナノコンポジット技術で解決されつつあります。
今後の市場の見通しはどうですか？
今後5年間でシリコンカーボン負極材料の出力は40倍以上成長すると予測されており、グラファイト負極からのシフトを加速させ、バッテリー技術の新たな標準を確立する可能性があります。
EV の性能をさらに高めるための重要な技術ですね。次のニュースは、スイスのフレックスベースがインビニティエナジーシステムズと提携し、世界最大規模のバナジウムフロー電池データセンター貯蔵プロジェクトを設計するというものですね。
はい、インビニティエナジーシステムズがフレックスベースが開発するデータセンター向けに 1.5GW2/1GWh のバナジウムレドックスフロー電池システムの設計契約を獲得しました。
この規模のプロジェクトはどのような点が画期的なのですか？
リチウム電池では満たせない特定の要件、例えば不燃性や長期にわたる容量劣化の少なさといったニッチな用途において、フロー電池が明確に適切な技術であることを示す世界初として注目されています。2029年までに完成予定です。
データセンターの電力需要増加に対応できるのでしょうか？
バナジウムレドックスフロー電池は電力とエネルギー容量を独立してスケーリングでき、30年以上の寿命と高い安全性が特徴です。AI データセンターの安定した電力供給に貢献し、再生可能エネルギーの統合を促進します。
長期間のエネルギー貯蔵に特化したソリューションとして、フロー電池の存在感が大きくなっていますね。続いては、イオスエナジーが米エネルギー省から融資保証を獲得し、亜鉛臭素電池の製造ラインを拡大するというニュースです。
イオスエナジーエンタープライジーズは、米エネルギー省から最大3億530万ドルの融資保証を獲得しました。この資金で、ペンシルベニア州に亜鉛臭素バッテリーエネルギー貯蔵システムの製造ライン2本を建設します。
亜鉛臭素電池にはどのようなメリットがあるのですか？
EOS G3 亜鉛臭素バッテリーは、100% の放電深度、6000サイクル、つまり20年の寿命を持ち、不燃性で能動冷却が不要という特徴があります。長期間のグリッドスケール貯蔵に特化して設計されています。
今後の展望はどうでしょうか？
2026年までに年間8ギガワットアワーを超える貯蔵容量を製造する能力が確立されれば、米国の電力網のレジリエンスが向上し、再生可能エネルギーの導入がさらに加速するでしょう。
不燃性で長寿命のバッテリーは、電力網の安定化に大きく貢献しそうですね。次は、中国の電力貯蔵に関するニュースです。容量料金の導入が BESS コストを大幅に低減するとか。
はい。 中国は2026年1月に発行された政策、NOTICE114 により、バッテリーエネルギー貯蔵システムなどの新エネルギー貯蔵システムに対する容量料金を導入しました。
この政策は、具体的にどのような効果をもたらすのでしょうか。
この政策により、中国における標準的な4時間リチウムイオン電池システムの貯蔵平準化コストは、米国や日本よりも 28-40% 低い水準になると見られています。これは電力貯蔵プロジェクトへの投資インセンティブを大幅に強化します。
中国のエネルギー転換にどう影響しますか？
再生可能エネルギーの統合を促進し、電力網の安定化を図ることで、エネルギー転換を加速させる強力なツールとなるでしょう。特に AI データセンターの再生可能エネルギー利用義務付けも、BESS 市場の需要を押し上げています。
中国の政策が世界の電力貯蔵市場に与える影響は大きいですね。最後のニュースは、EU が中国へのバッテリー依存に対抗する新戦略を発表したというものですね。
欧州委員会は、2024年に欧州が輸入したバッテリーの 87% が中国からのものであったという戦略的脆弱性に対処するため、バッテリー供給網の変革と欧州ギガファクトリーのリーダーシップ確立に向けた包括的な新戦略を発表しました。
具体的には、どのような対策が盛り込まれているのですか？
ネットゼロ産業法に基づき、バッテリー工場の許可期間を9から12ヶ月に短縮し、戦略的プロジェクトに優先権を与えます。さらに、バッテリーブースターファシリティとして15億ユーロの無利子融資を導入し、国内生産を支援します。
これが実現すると、どんな変化が期待できますか？
欧州域内でのバッテリー製造エコシステムを構築し、サプライチェーンのレジリエンス、つまり強靭性を高める上で重要な一歩となります。これにより、エネルギー自立性を高め、経済成長と雇用創出を促進することが期待されます。
欧州もバッテリー産業の自立を目指し、強力な政策を打ち出しているのですね。
今週のニュース全体を通してみると、次世代バッテリー技術の開発が加速し、それが EV やデータセンター、そして電力網の安定化に不可欠なソリューションとして具体化していることがわかります。特に、リチウムイオン電池だけでなく、ナトリウムイオン電池やリチウム硫黄電池、フロー電池といった多様な技術が実用化に向けて前進しており、各国の政策支援がその大きな後押しとなっています。
はい、トロイさん。エネルギー貯蔵の未来が、これまでになく多角的かつダイナミックに展開しているのが伝わってきました。今後の技術革新と政策の動向から目が離せませんね。それでは、次世代蓄電テクノロジー最前線の時間でした。また次回もお楽しみに。